さんこんにちは、アイデアズフォーグッドの海山です。アイデアズフォーグッドは社会をもっと良くするソーシャルグッドのアイデアを集めたウェブマガジンです。この番組では毎回ソーシャルグッドのテーマに沿って編集部が時にはゲストを呼んでお話ししていきたいと思います。本日のもう一人のパーソナリティは編集部の木原です。
よろしくお願いします。
木原さん、よろしくお願いします。本日もゲストをお呼びしておりますので早速お呼びしていきたいと思います。未来の自分にお手紙を書くことができる東京蔵前にある自由帳の小山さんをお呼びしております。
お願いします。
よろしくお願いします。今回もですね、前回に引き続きもやもやフォーグッドということで、読者の方からいただいたもやもやをですね、皆さんとお話ししながら一緒にもやもやしていきたいと思います。
はい、
はい、では早速ですね、今日もたくさんお悩み来ておりますので、モヤモヤをご紹介していければと思うんですが、まず一つ目のモヤモヤをご紹介させてください。
はい、
はい、インスタグラムから来ているモヤモヤですね。ジェンダーの話をすると、でもここは日本だから仕方ないと言われてしまうこと、モヤモヤが来ております。どうですかね、皆さん。
難しい。でも気持ちはすごい分かって、なんだろうな、どっちの気持ちも分かるというか、なんか私もなんかこれっておかしいじゃんとか、なんかこう変わってほしいなとか思うこともすごくあるんだけれど、まあでもそのね、なんかどうせ上の年代の人に言っても分かってもらえないだろうって思っちゃう、その諦めの気持ちとかも自分の中にあったりするので、なんかこう、なんかこうどっちの気持ちも分かるっていう感じですね。
日本だから仕方ないじゃんっていうのは、すみません、そもそもどういう意味、どういう意味で、
私が受け取った意味で言うと、なんか結構そのジェンダーとかが配慮が進んでるって、まあ、海外のイメージ、で、まあ、進んでるのは海外だから、ここは日本です、日本はまだそんなに進んでないから、なんかそれをこう適合させようとしないでくださいみたいな意味を受け取ったんですけど、確かにこれいろんな受け取り方がありますね。結構日本のジェンダーに対する諦めの気持ちとかが入っちゃってるのかなっていうのも思ったんですが、
まあ確かにそういう海外の理解のある下地がないんだから、まあ、そんな期待したって無理でしょうとか、そういうのもあるかもしれないし、
そのジェンダーの話をすると、ここは日本だからって言われてしまう、
仕方ない、しょうがないじゃないか
のが言われると、すごいモヤモヤするっていうこと
ですか。っていうモヤモヤです。
モヤモヤするんですね。なんか怒りそうだけど、結構なんか全く違うけど、例えば日本でなんか日本の友達に英語で喋りかけたら、いやお前ここ日本なんだから日本語喋れよみたいなのって、なんかすごいちょくちょくあったなと思って、なんかそういう時って、いやなんか、なんだろうな、ここが日本とか全く関係なく英語で喋りたいから英語で話しかけてんだけどなみたいな、なんかモヤモヤというよりはちょっと憤りを覚えたなとかちょっと思って思い出してて、思い出してもこれも10年以上前の話だけど、なんかそういう、でもモヤモヤするって、まあ、確かに日本だしなっていう気持ちもあるし、なんかけどそういうディスカッションがしたいんじゃないんだよなっていうことでもあるんだろうなっていう感じなのかなと思って、なんか、ここが日本なのはよくわかるし、なんか日本がそのジェンダーギャップがすごい、なんだ、遅れてるっていうか、世界的にもそんなにいい方向じゃないっていうのは、なんか記事とかで見たりするけど、なんかそういうことも理解しつつ、でも変えていきたいんだよなっていう気持ちがあるから、モヤモヤしているんだろう、しているのかなっていう感じはしてて、で、なんだろう、まあ、一個人的に言えば、なんかその何かと、なんかその日本だから仕方ないとか、要するに自分じゃない何か大きなものに理由をなんて押し付けてる、理由をつけて、ものを理由として言ってる時って、あ、この人との話じゃなくなっちゃうんだよなっていう悲しさを僕はよく感じるかなって思いました。日本だから仕方ないじゃんって言われたら、その人なんて言うんだろうなその人とのディスカッションになりえないじゃないですか。その日本のせいだから、もうそれはジェンダーギャップが進んでるのは日本のせいであって、僕のせいじゃありませんという意味でもあるから、それは まあ、でも確かにそうだし、そうだしでも日本を作っているのはあなたでもあるわけだし私でもあるわけだしみたいな、なんかああみたいなね、なんかまさにモヤモヤって感じ。そのジェンダーに関わらずになっちゃうけど、日本だから仕方ないじゃんとか、なんかまあ目に見えない何か、それが普通だよって言われることとか、なんだろうな、大人だったらとか子供だったらとか、男だったら女だったらとかさ、なんか独身だったら結婚してたらとかもそうだし、なんかそういう物事、目に見えない何か、概念というか、そういうものに、なんかいい意味なのか悪いのかな、責任転嫁じゃないけど責任の所在を移して話すっていうことの難しさをものすごく感じますよね。ジェンダーギャップなんてまさに、ジェンダーの話なんてまさにディスカッションしていかないと進んでいかない、一歩一歩進んでいかない物事なのに、なんかそうやって自分のところでなんか1対1での会話じゃなくて、なんかよくわかんないっていうか、自分の外にあるなんか概念をなんか引いてみてるみたいな言い方をされてしまうと、急にその話ができなくなっちゃう感じはして、なんかだから悲しいなって思いました。
確かに思考が止まってしまうというか、それ
で、まあ、その言った人は多分、まあ、進めたくないだろうなっていうあんまり自分よくジェンダーのことよく分かんないし、進めたくないのかもなとか、なんかちょっといろいろ考えちゃうけど、
なんかもしかしたらでも傷ついてるのかもなってちょっと思って、
送ってくれた方が、
いや、そのこの方が、
日本はだから仕方ないよ、
仕方ないよって、
あ、悲観してるっていうことか。
なんか多分自分もそういうジェンダーギャップとか、なんか価値観に苦しめられてきて、理不尽な思いをこうしてきて、でなんかもう変えられるって思えないというか、だからなんかもういや、もう変わんないよみたいな、なんか悲しみなのかもしれないし、なんかもしかしたらなんだろうな、まあ無意識のレベルだったら、なんかもうこんな大変な中を私たちは駆け抜けてきたんだから、下の世代も頑張れよみたいな、そういう気持ちがあるのかもしれない、無意識の中には。なんかでもとにかく何か傷ついてるのかもしれないなって思ったから、なんかなんだろう、でもここでいやでも変えていかなきゃいけないだろうっていう風に言っちゃうと多分ね、喧嘩になっちゃうと思うから、なんかでもこの状態って悲しいよねっていうのを、なんて言うんだろうな、こう分かる、互いにこう共有していくというか、そこからね、なんだろう、でそこから解き放たれていいんだよっていうのが相手にも伝われば、会話が一歩進むのかなってちょっと思ったりしましたね。
この人の気持ちになって考えてみて、逆にこの人をこう、この人っていうかこの日本はしょうがないよって言ってくれた人たちの方にこう一回向き合ってみて、そっちの傷から先に癒していく。
あ、まあ、そうか、そういうこともあるのか。なんかそれで言うとよくある、なんかつくづく思うのが、正しいことは伝わりづらいんですよね。なんか正しいものってものすごく鋭いから、なんかそれこそ僕だって全然そのジェンダーギャップが広がってるとかそういうこと言われればわかるけど、じゃあそれをなんだろうな、ディスカッションができるほど豊かな知識とかなんか自信があるかっていうとないし、まあじゃあその人に、じゃあ例えばアクティビスト的な人になんかそういう話をされたら、僕も多分うってなっちゃうっていうか、なんか正しいことを押し付け合っちゃうと、本当は正しいことなのに、なんか正しいことも伝わっていかないんだよなっていうことはすごいよくあるなって思うし、なんかだからこそ、なんか正しいことをどうやって楽しく伝えるかっていうなんかことをすごいよく考えさせられるなっていうのを思い出しました。正しいことより楽しいことってなんか
一番伝わりやすい
ことかもしれない
ですね。それが
広告とか見てると、やっぱりなんか正しいことを正しいままに伝えようとしちゃう広告がすごい多くて、なんかそれって正しいことってやっぱり普遍的に正しいことは伝わるけれども、 この時勢的に正しいことっていうのは賛否両論生まれちゃうものだったりするから、うんうんうん、そうすると結果伝わらないみたいなね、
うん
うん、ことが分断を生んじゃうから、なんかできるだけ楽しい、みんなが笑えるような、あ楽しいねって思えるような伝え方とかを増えていったらいいなってすごい、
うんうん、
ジェンダーにしてもね、なんか分かんないけど言い方とか伝え方とか何か、うん、話し方とかなんかそういうものによってなんか違う、なんて言うんだろうな、角度から、
うんうん、
話しかけたらきっと日本だから仕方ないじゃんっていうのはなんかすごい正面と向かってなんか殴り合い始まっちゃうみたいな感じするけど、なんかそうじゃない、なんかそういうことも何それ面白いっていう返しが来るような会話っていうことの方が、まあ、伝わって広がっていく気はすごいしますよね。正しいことが楽しいことに乗っかって、難しいんだけどね、それが、それが、そう、それが難しいから資格してるんだろうけどね。いや、もやもやしますよね。
もやもやします。もやもやの共有ありがとうございます。ちょっと続いて今日は3つのモヤモヤを共有していきたいと思いますので、
はい、
2つ目のモヤモヤに行きたいと思います、はい、こちらは自由帳さんのインスタグラムに投稿してくださったモヤモヤです。髪を切りたいけれど似合う髪型ってどんなだろう、そもそも似合うかどうかって何で決まるんだろうっていう、結構フラットな質問ですが、かなり奥が深いモヤモヤだなと思います。似合うっていうのは結構受け手の好み、見た人の好みにかなり合わせてる切り口だなってすごい思うんですけど、自分視点じゃないところ、
確かに。でも誰視点の似合うかっていくつかありますよね。なんかその骨格診断とかってあるじゃないですか。そのあなたの骨格的にこの髪型が似合いますよとか、でも自分的にはそれには合ってないけどこれが似合うと思ってるからこうしてるとか、でそれのどっちとも違うけど友人から好評だったのはこの髪型とか、いろいろあると思うから、なんかね、似合うって言ってもね一言では言えないと思うんですけど、なんかさ、これですごい思い出すのは、前もお話ししたかもしれないんですけど、あのパーソナルカラーの話、なんかこう今肌のタイプでブルーベースとかイエローベースとか、なんかオータムタイプとかいろいろあって、でその人に合ってる色を使ってこうメイクしようみたいなのがすごい流行ってると思うんですけど、なんかこうそれによって逆に、例えばこうイエローベースの人ってなんか青みのピンクとかがあんまり似合わないとかがあって、で実はすっごい青みのピンクが好きなのに自分はイエローベースだからやめとこうみたいな選択が起きたりとか、なんかあこの色好きだなって思っても、あ自分には似合わないタイプの色だからやめとこうみたいなことがあったりもしてる。でも逆になんか友達、私の友達が言ってたんですけど、そのこのタイプにはこの色が似合いますっていうのを言われて、で今まで自分だったら手を伸ばさない色だけど、まあ、似合う色なんだったらつけてみようって思って本当に好きになった色があったみたいな、なんか本当にサポートされたみたいなことがあったりとか、まあ、さっき言ったみたいに、なんだろう、制限みたいに働いちゃったりもしていて、なんだろう、そのあたりってすごい難しいなと思うし、どれぐらい信じて取り入れるかとか、なんかね、難しい、おかしいですよねっていう、なんか本当にそれでしかないんです
けど、似合うをそのいい意味として捉えることもできるしっていういくらでも、似合うの定義って何ですか、ね、似合うって何なんだろう、確かに。
なんかあとお洋服とかでも、なんかこう高齢の方とかがミニスカート履いてたりすると、なんか年がいもなくとか言われちゃったりするじゃないですか。もう50歳なのにそんなピンク着るんですかとか、正直痛いよねみたいな会話とかが街で聞こえてきたりとかするんですけど、なんかこう、でもそれピンクを着て自分が一番ね、自分が好きな状態なんだったらそれはそれでいいはずだし、でもなんか自分の心の中にも、なんかあ、もうそろそろこの年齢になってきたから なんかこの色はやめとこうかなとかっていう思考が働いてたりもするし、なんかそのなんだろう、客観と主観をこう行ったり来たりしてるというか、なんかそこをねどう決めたらいいんだろうっていうのはめちゃくちゃ悩むところだなって思ってます。
小山さんもモヤモヤした
りしてますが似合うっていうのはなんか自分的に似合うが一番やっぱいいじゃないですかって僕は思っちゃうんですよね。でもその社会的に似合う、だからその他人から見た時の似合うかどうかっていうのを社会的な似合うだとすると、まあ、世間的な似合うでもいいんだけど、だからそのすり合わせをしていくことこそがすごい大事なことなんじゃないかなってすごい思います。でそれをすり合わせができると、自分がいいと思ったものを別に社会がいいって言ってくれる、他人がいいって言ってくれるっていうのもどんどんすり合わせ、髪型にしてもそうだし、なんか服装にしてもそうだしみたいなのをすり合わせ、あこれは自分の中でいいと思ってたけど他の人は全くいいって言わないっていうこともあるし、なんかあこれはものすごく私はいいって思って あの人も僕自分がセンスいいなって思う人がいいなって言ってくれるみたいな状態が生まれていくと、すごくなんかその髪型なんで特にそのなんだろうな、自分が良ければいいっていう、まあ、人もいるけど、その旗から見た時を気にしやすいものだからこそ、そういう社会とのすり合わせみたいなものをしていくっていうのはすごい大事なことなんじゃないかなって言いますね。まあ、自分に似合うっていう前提だから何とも言えないけど、自分に似合うのが何なんだろうっていうのはもう自分のこのなんか容姿もそうだし、骨格診断僕やったことないから分かんないけど、まあでも自分の中で自分に似合うのはこれだろうなって思うのはやっぱりいっぱい試していくプロセスがあるじゃないですか。でなんかそれで自分がセンスいいなって思う人からいいって言われたいから、なんかそれで確認していくみたいな作業を踏めるといいんじゃないかなっていう、のはすごい思いますね。し元をたどる、だから似合うという言葉の元をたどると、まあ、そんなの偏見でしかないから
確かにそうですね、
今の時代を生きてる人たちが、まあ、その人それぞれの20年間をとか30年間40年50年間を生きてきた結果身につけた偏見の相対としての似合う似合わないでしかないから、まあぶっちゃけ気にしなくていいじゃんみたいなところは思ったりするけど、でもきっとそれは自分の中にもそういう自分の偏見があって、それがどんななんだろうっていうのは、何をかっこいいと思って何をかっこ悪いと思うのかがの解像度がを上げていくっていうことをすると、より自分の理解が進んで似合う似合わないが分かって、でそれが強くなれば、まあ、なんか自分自信を持てれば、なんか別に誰かに似合わないって言われても嫌というか、お前の服装の方が似合ってねえしみたいなことを思えたりするみたいな気もしてくるから、
自分視点の似合うっていうのが分かってさえすれば、なんかそれ自分って輝けるはずだから、その一番自分がキラキラするっていうところを、なんかそれが多分一番似合うっていうところなのかなって分かるんですけど、
ああ、そうですね。まあでもいきなり自分の似合うを見つけるのって結構難しいと思うから、やっぱり自分がセンスいいなってちょっとでも思う人をものすごく真似していくっていうのはなんかいいことなんじゃないかなって思いますね。で僕も中学生の時になんかあのミスチルの桜井さんがなんかライブで着てた青いジャケットを見て超かっこいいなと思ってそれを買うみたいな、それと似たやつ買うみたいな、だから青が好きみたいになっていくみたいなね。
確かにそれで自分がね好きなものでこう最終的に構成されていく。じゃあ髪を切りたいか迷っているあの質問者さんもそういう風にして自分の似合う髪型を
まあ髪型は難しいよね。なんか自分がセンスいいなって思う美容師さんと出会うのが一番
取り場合気がする。髪型の場合は、
だ自分がセンスいいって思うってことは、その人とセンスが似てるっていうか、ところでもあるから、それはいいんじゃないかなって思いますね。
ありがとうございます、
はい、
では最後にですねもう一つお悩みを、
はい、
もやもやを、
はい
はい、お伝えしていきたいと思いますこちらもですねなかなか切実なお悩みなんですが、コロナ禍で電車の席を一つ開けられるように座る人とそうじゃない人、座ると隣の人が席を移ることにモヤモヤされているということからモヤモヤが来ております
すげえ。
どこに座ればいいか分かんないですよね。
マジでそうだわ。
人と人とのこう距離の取り方に分からなくなっている。
座っちゃうけどな。
隣に。
うん。
うん、
座っちゃうし、それで言うと僕マスクを忘れた日に電車乗っちゃって、
うん、
なんか電車乗ってから気づくみたいな、
うんうん、
その時にえなんかでも俺すごい悪いことしてる気になるわけですよ、
うん、
でもみたいなしょうがないじゃんみたいな、
うん、
これってなんだろうなんか俺すげえなんだろう なんか犯罪を犯してる気分になるというか、
うん、
でみんな 見てくるじゃないですかやっぱりあいつマスクしてんねよみたいな、
うん、
いやでもなんかあるよねみんな財布忘れることぐらいみたいな例えば、
うん、
なんか あるよねなんかその忘れ物するとかねって思う
ありますあります、うん、
そうそうそうどうしてんだろうみんなみたいなでも僕以外であんまりマスクの忘れている人見たことないなみたいなね俺もみたいな
かなりそこ敏感になります
ねそうなっちゃう なっちゃうような世の中になってるなっていうのはすごい思いますよね、
うん、確かに確かにとね、コロナに対する考え方で結構、ね、割れたりとかもすごく分断が起きたりとかもしましたけどかなりなんかそこのすり合わせは難しいなっていうので街中でそれこそ、ね、電車とかで出会う人となんかそれを即座に合わせて席を、ね、判断していくとかすごい難しい高度な技だなっていうのを思ったりしますね、
まあ、でも電車ってなんかねあのなんだ飲食店とかだと一席空けてみたいなのでバッテンされてたりすることって席ごとにあるけど電車にはないからやっぱり電車を運営している運営会社的にはなんか一席空けるっていうルールは設けてないっていうまあことに例えば一席空けなくていいんじゃないみたいな空けたい人は空けてみたいなことではあるんだけど、うんまあ、でもそれがモヤモヤするっていう話ですもんね。
確かに個人の判断に任せられすぎているもやもやかもしれないですね。バッテンがついてたらもう座らない
ですね。そうそうそうそう。
クマちゃん置いてたらもうそこに座らないですね。海外でよくありますけど。
そうっすよね。
あとなんか混み具合とかにもね寄ったりしません？こう人がいっぱいいる状況でだったらちょっとあまりにもね通路側が混雑しないようにちょっと座っちゃおうかなとか、そういうのもあると。思うし、なんか個人的には、なんか座りたかったら座る、みたいな感じで、なんだろう、自分の行動指針を持って、動いた上で、もし隣の人がなんか座って動いちゃっても、あ、そういうスタンスなんだね、みたいな、こう、まあ、そうだよね、みたいな、こういうご時世だからっていう気持ちでなんかこう、いる。まあ、みんなそれぞれのスタンスだよねっていられるのがなんか一番。
確かに。
健康的なのかなっていう気はしますけどね、
うんうんうん、それで傷ついちゃう人とかもやっぱりいるからなんか本当に言っているようになんかもう多様なのが当たり前なんだなっていう強いスタンスでいくのがいいのかもしれないなっていう、
うん
うん、すげーなんか大変ですね、急に試される日常になっちゃったみたいなめちゃめちゃ鍛えられる日常になっちゃったみたいなね。
そうです
よ
ね。
いやってその席に隣に人がいて、
うん、
その席に座ったらその人がどっか行っちゃうんでしょ、
うん、
なんか超嫌じゃん、なんか
悲しいと悲
しい、なんか臭かったかなみたいな嫌だな、
強い心がすごく必要になっているのかもしれないな。
でも分かる人いっぱいそう、このモヤモヤは。
あと席だけじゃなくて、
うん、
なんかちょっとお水を飲んだ時になんか気管に入っちゃってゴホゴホとかなった時にものすごい目で見られたりと
か、あ、分かる分かる、
ありますよね。そうそうそうそう、なんかあれ悲しい悲しいなってすごい思います。なんかでも自分も寛容でいたいなと思いつつ、
うん、
その水を飲むシーンとかが見えてなくて、ただいきなりすっごいゲホゲホされたらちょっと確かにギョッとしちゃうかもしれないなとも思うし、なんか自分の安全を守るために多分みんなそういう、ね、反射的にそうなってるんだと思うから、なんか、うんね、そのギョッとしてる人を責めだけを責めるっていうことでもないと思うし、なんかね、優しくありたいし優しさがあふれる世の中であってほしいけど、それが難しいっていう、なんか今 ね、
うん、
本当難しい世の中だなって思いますけど、
うんうん、
なんか今ちょっと普通にイメージして普通に隣に人座ってて人がなんか自分が座ったらその人出てくってなんかトランポリンみたいなって
あ
ちょっと思ったりして
座って出てくる、
ね、そうそうそうそうちょっとコミカルな感じする
そういうポップなイメージに切り替えてもいい
の
か
なんかそういう椅子だったのかなみたいなね
ちょっとその電車の構造の見方を変えてみるみたいなそんな感じでモヤモヤをね乗り越えていけたらいいなと思いますね。
はい、
はい、今日も3つのモヤモヤをご紹介してきましたが、
はい、
モヤモヤしましたね。
モヤモヤしましたね。
しましたね。
小山さんいかがでしたでしょうか。
いやちょっとそうっすね。そんなねちゃんとこのモヤモヤたちをちゃんと抱えて生きていくと僕も辛いんで、ちょっとなんか適度に忘れて、でもちょっとどっかで思い出すみたいな。ジェンダーの話とかなんかまさにだなと思うし。電車の中の話もなんか普通に多分この後思ったりするんだろうなとかね、
確かに、
うん、はい、いい、本当に素晴らしいモヤモヤ、
一人で向き合い続けるとやっぱり結構モヤモヤが強くなっちゃうので、うん、みんなでモヤモヤを分散してシェアし合うっていう、
いや、いいですね。みんな思ってる、結構思ってる人多いんじゃないかな、
うん、
今回のモヤモヤたちも、
うんうん、このモヤモヤで誰かが救われてくれていたらいいなと、
は
い、
そうですね、
はい、
良質なモヤモヤたちでした。
はい、ありがとうございまし ました。今後も皆様からのお便りを募集しておりますので、概要欄にリンクを貼りしますので、そちらからまたモヤモヤを皆さんお送りいただければと思います。
お願いします。
はい、それでは皆さん今日もお時間をいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のポッドキャストは自由帳から小山翔平さん、編集部の木原優香と富山恵里香でお送りしました。今日も素敵な一日をお過ごしください。